11月8日月曜日です。読売自由川柳です。
はい。
政権の選択選挙という結果、政権の選択選挙という結果
これ漢字のお遊び川柳ですけど、
はい、ね、選択の選択が、洗う方ですね。
そうね、選ぶじゃなくてね。でも、はい、そっちの方がなんか正しいような気がします選択選ぶのはさ、そう、はい、そう、あの政権交代はできないけど、うん、でもジャブジャブ選択はね、
はい、大事なことですね。
坂本龍馬じゃないけど、
はい、
日本を選択、そういう意味ではちょっと古田抜きとかが落ちたりしてね、はい、いい君だみたいに 思いましたな。
壊し屋が修復不可能な浮き目、壊し屋が修復不可能な浮き目、
小沢一郎ですね、
はい、
この人も古田抜きですけど
復活と比例代表で復活当選したということ
で、ね、でもあの脱腕が、はい、あの選挙区で落ちたとなると、はい、本人は痛くね。
そうですね、うん、もしその小沢さんが自民党に、うん、いらしたら、73歳定年制というのがあるので、う
ん、あ比例復活の方ではね、
はい、比例復活はできなかった、うん、そっかそっかということなんですね。なので立憲民主党の方が逆にこう世代交代は進んでいないという状況に今あるらしいです、ね、
そういう定年制がないん
だ。ないんですね。
なるほど、
うんうん、ハロウィンでゾンビが増える永田町、うん、ハロウィンでゾンビが増える永田町、
ね、これは前から言われてることでね、
うん、あれゾンビなんですね。
おじだのがまだでいい加減にしてくれよと、
うんうん、軍団の応援もなく去る八区、軍団の応援もなく去る八区、大きいんですかね、あの石原軍団の存在っていうのは。
やっぱり違反多いからね、
うん、
だって例えばさ渡里哲也がさ、
はい、
このうちのっていうさ、
う、
なんかこう信用できそうに思うもん、ね、でも石原のぶてるだったか、
のぶてるさん、
やつはね、あの、はい、ほら大臣かなんかの時に、
うん、
東日本大震災の時になんかで所詮金目でしょって言ったんだよね。
あ
れはね忘れないでしょ、うん、だからおじで当然、でも復活もできねえんだ、うん、あの比例、
そうなんですよ、
あ、じゃあ比例
復活もかなわず落選ということで、うん、なんか政界引退ではないかとささやかれていますけどもね。
ね、
うん、
はい、
はい、今日は読売時事川柳合わせて4句ご紹介しました、
ね、世代交代いいことでほら、
はい、
新庄監督
いやー、びっくりしましたね、まさかと思いましたけど、噂、ね、はありましたけどね、本当だったんですね、
あれさ、
うん、
あの代打俺とかって言いそうで、
あれ
は上空で選手契約もしましたとか、いえいえって言ったけど、
うん、なんかプロ野球が変わってきそうな感じしますよ ね、これから。
そうですね、うん、で長嶋さんが文化勲章もらったと、
はい、
びっくりしましたね。まあのたほら国民栄誉賞とか、
はい、
例えば小三治が人間国宝とか3割なんだけど、
うん、
ちょっと長嶋茂雄と文化勲章がちょっと結びつかなかったけれど、でも国民的ヒーローですから。
そうですね、あの、ね、引退後もやはり目が離せなかったミスタープロ野球ですもん ね。
でミスタープロ野球のライバルだった村山実って知ってますか。
はい、阪神タイガースですよね。
そうです、
はい、
ね、阪神なかなか弱くてね、だって当時の V 級時代ですからね。でね、この人もあの監督兼選手やったんですよ。
あ、そうでした
っけ、うん、まあ、野村とかね、古田とかもいましたけど、うん、村山もその時すごいですよ。あのさ、選手兼監督14勝3敗勝率第1位、防御率が 0.98、0.98 ってことは9回投げで1点も取られないってことですよね。
そういうことですね。
でもやっぱりチームはね、
はい、
1、2はなりなかった、2、3、4、5とかその辺低迷したんですよね、うんうん、でその村山実の話を今日なぜするかというと、
はい、
やっぱり長嶋茂雄という男をひたすらライバルに思って、で どういう話こかというとですね、
はい、
あの阪神タイガースに入団した時に契約金は500万だそうです。しかし読売ジャイアンツからは2000万でオファーがあった。 4倍ですよ、
うん、
蹴った。
あ、そうでしたか。
なぜか長嶋茂雄と同じチームになることを避けたかった。村山実は高校3年生の時に立教大学のセレクションを受けて体が小さいと落とされた。175センチ、
うん、まあ、普通の人めちゃくちゃ大きいという、ね、小さいというわけでもない、ね、
でもダメだと、
はい、
ところが村山の手首が手が長くてですね、フォークボールにはぴったりの手だけど、そこまで 見ることができなかったわけです、ね、そして関西の大学に行って、そしてドラフトというか、あのドラフトねえな、まだ、その2000万でジャイアンツが来てくれと言っても行かない。
あ、そうでしたか。ライバルの存在が必要だったんですね。
つまり立教憎しでしょ。その立教出身の長嶋が大活躍してるでしょ。
そうですね、格好のライバル、
ね、そして、そのルーキーの年ですよ、はい、6月25日、うん、後楽園球場の天覧試合、あの有名な、村山が長嶋茂雄にサヨナラホームラン、天皇陛下がもう帰ねばまねっちゅう、
そのタイミングでしたよ ね
天皇陛下がこう身を乗り出し、
はい、
あそこから長嶋茂雄が有名になっていくんですけど、うん、そして村山はあの左翼ポールギリギリのホームランを死ぬまであれだけファールだとずっと言い続け、
そうですか。
そして背番号11とともにこの悲劇性ね、
うん、
長嶋が太陽であると同時に村山は悲劇性を背負って生きるわけです。
そうなんです ね、
そして全国的な人気者になった長嶋をとにかく、うん、まあ、ライバル視すると。で、村山が人気があったのはですね、やっぱりあの9回まで10対0でリードしていても手を抜かずに、
ああそう、全力投球、
そしてもう一生懸命投げる、そのピッチングスタイルは、はい、この間やりましたね、ザトペック投、
うんうん、はい、
ね、そのあのほらチェコ出身のエミール・ザトペックがヘルシンキの五輪で5000、1万マラソンの金メダル取った、そのちっちゃな国のザトペックが息も絶え絶えの気配で走り続ける姿は、急勾配に苦しむ蒸気機関車になぞらえて人間機関車と呼ばれて人気者だった。日本人はその村山を重ねたわけですよね。
それでザトペック統合なんですね。
思想美というかね、そして、まあ、さっき喋った、辞めた後も現役を辞めた後も監督兼選手でも活躍をしました、
はい、
フォークボールってあの今は有名ですけど、当時はね、そもそも投げるピッチャーがいないけど、フォークボールってこう指に挟んでペーっていくとどこに行くか分からないみたいな、だからそのフォーク投手につきもののワイルドピッチというね、キャッチャーも取れないと、
そうなんですね、だから
ランナー出ると投げにくいという、しかし村山はね、ワイルドピッチは1年に1回するかしないか。
ああ、そうなんですね。ちゃんとコントロールされてたんですね。
そうなんですよ。で、この人びっくりしたのはね、よくほら有名人は野球解説者になるでしょ。
そうですね、引退した後、ね、そういうケースが多いですね。
日本テレビの解説者も務めていたけど、はい、あの会社経営もしていた。しかもこの会社結構大きいですよ、当時年商40億円、社員20名、スポーツグッズとか、グッズってあのグラブとか、はい、そういうの売ってたようですよ。
あ、そうですか。じゃあ経営者としても手腕を発揮していくんですね。
すごいんですね。で、自分の背番号ね、
はい、
11をとにかく、なんつうんだろう、こう栄養にを持っていて、永久欠番11と必ずこうあのサインに書く、
はい、
だから、ね、そのビルディングがね、
うん、
マンション11。
あ、そうですか。
このマンション11が、
はい、
実はその阪神淡路大震災で壊れるんですよ。
あ、そうなんですね、後に、ね、
そして、それの立て直しをして、
はい、
ちょっとほっと一息した時に、進行がんが見つかって、あと半年か1年って言われたけど、まあ、3年ぐらいは頑張ったけど、まあ、61歳、
早かったですね。
で、生涯ね、
うん、
その長嶋を尊敬し、
はい、
ライバル視し、
うん、ね、お互いにそのライバルの存在っていうのはとても大きくて、またありがたい存在でもあったんですね。
いいですね、まあ、このこういうさ、うん、もうなんつうんだろう、 そ真面目でガーって行く人がやっぱり日本人好みですよ
な、うん、確かにそうです ね。なんか新庄新監督は自分 の、 あの背番号1をあの新たにその選手を育成して
あれもいいよね、
あの渡したいと、
そうそうそう、
次にバトンタッチ、
どんな選手をどう教育して、は
い、
ね、
いいですね、楽しみです、ね、
楽しみです、
ね、はい、それではプラスワンに行きます。
今日からはね、フィフスディメンションって聞いたことあるかな、はい、
フィフスディメンション
一世を風靡しましたね、
はい、
今日のはねもうデビュー曲ですけど、どっかの航空会社の CM に使われて有名になったと思いました。
フィフスディメンション、ヒビートでジャンプアップアップアンドウェイ。